復刻長崎物知り手帳、長崎華寮松貫堂の提供でお送りします。
復刻長崎物知り手帳の時間です。今日は昭和49年7月31日放送、間宮林蔵間宮海峡地図のお話です。では長島正一先生どうぞ。
おはようございます。昔この世界の地理学者は、樺太の北の端は達旦大陸、つまりこのシベリア大陸とつながっているのかどうかということにみんな関心を持ったものでございます。でこれをその間には一条の水道によって隔てられている事実を発見したのが、ご承知の通り間宮林蔵ですね。間宮海峡、外国人が描いた地図の上に日本人がその発見者であることを示されているただ一つの地名ですね。で、樺太探検を終えた後も間宮林蔵は北地北の方にとどまって、北海道南千島沿岸の正確な測量を成し遂げますが、伊能忠敬の日本実測図の完成にこれが大きな役割を果たしております。でこの間宮林蔵、人間的にはとかく言われる人物でございますが、シーボルトにこの伊能忠敬の日本の図とか間宮林蔵の樺太の図を与えた幕府天文方の高橋景康で、これは国金の地図でございます。外国人などに渡してはならない地図で、この事実を密訴密かに訴え出たのが間宮林蔵でございました。で高橋景康は捕らえられて死罪を押し付けられ、これは獄中で亡くなります。シーボルトは国外追放ですね。で、シーボルトにとってこの間宮林蔵という人物は、憎さも憎しでございますが、シーボルトは後年日本という著書を書くときに、間宮林蔵のこの間宮海峡発見は学問上の大手柄としてこれを称えております。それはそれ、これはこれと、はっきり孔子の別をシーボルトは区別したものでございます。それではまた。
いかがでしたか。郷土史家の原田博次先生によりますと、間宮林蔵は農民の子として生まれましたが、その才能を認められ幕府の下級役人となりました。またシーボルト事件の密告者と言われ評判を落としましたが、間宮海峡を世界に紹介したことからその名は世界に知れ渡り、世界の地図史上普及のものとなったそうです。さて来週は各地の裏盆行事のお話です。来週もどうぞお楽しみに。